サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン、熱量と文字数、
長浜博士のアメと一緒会 VR トルーパーズ編。どうもこんにちは、サンキュー達夫です。先日月刊熱量と文字数ご来場いただいた皆さん、ありがとうございます。まあ、アニメと CG という深いテーマやらせていただきましたが、本日配信いたしますのは、いつもは、ユーストもしていない、シャッツ喫茶に来ていない人には一切こう語られることのない、長浜博士監督のおもちゃ紹介コーナー。まあ、長浜博士監督ね、アメトイがもうとにかく好きで好きで、おもちゃの、まあ、そのストックというか、まあ本当に、マーベルだけじゃないんですね。DC もその他も全部好きで、いろんなギミックのアメトイ集めてるんですけども。まあ毎月出てもらうときはアメトイ紹介、おもちゃ紹介のコーナーね。5分でってお願いしてもらうんですけれども。まあこれがね、芸人だったら5分でって言われて、まあ8分とか、10分とか、で、長いよって言われるのは、まあ、大体想像つくと思うんですけど、まあ、30分やります。長浜監督の場合はね。そういった場、ちょっと熱のこもった、非常に熱量の高い回となりましたので、ほとんどの方が何を言っているかわからないかとは思うんですけれども、その何を言ってるのかわからないなりに、なんかこういうところにグッと来てるんだな、この人っていう、ちょっとプロセスを、楽しんでいただければなと思います。わからない言葉が出てきすぎて面白い感じになると思いますんでね。しかも、これ音で聞く人たち実物も見ていないのでね、どういうことかわからないかとは思うんですけれども。まあ、詳しくは、熱量と文字数のツイッターアカウントを追っかけていただければ、映像など出てまいりますので、ぜひ追いかけていただければなというふうに思います。本日の出演は、長浜博士監督、サンキュー達夫、優しい雨松崎でございます。最後まで、聞いてください。この後、畑明先生の先っぽだけのコーナーも続いておりますんでね、よろしかったら聞いてください。どうぞ。
すみません、遅くなりました
。すみません、遅くなってしまいました。
遅くなってすみません。ちょっと松崎と長間さんがちょっとトイレ長くて。
すみません。本当すみません。
すみません。
あれ、もらっていいですか。
どうぞ。
出た。
それは俺飲んだよ。
やだ、関節中だ。
俺脱毛の？
なんかその関節中って古いな、なんか。俺飲んだ。
ごめん。これ、じゃあこれ俺。これ。
はい。どうもサンキュー達夫です。よろしく
お願いします。どうも優しい雨松崎です。はい、
長浜博士です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
まあ定点観測長浜博士もね、公開されまして。も
う公開されました。
配信、配信ですよ。
ああ。
全世界配信ですよ。もう本当にいろんな方から反響い
ただいて。俺何よ、なんか変なこと喋ってませんでしたかつって結構。ああすいません。
いろんな人から聞きましたとか言われなかったですか。
ああ言われました。
ああすごい。
言われましたけれど。
結構な数聞いてるんですよね。
ありがたい。ありがたいですけど。
うん、
大丈夫かなとか川尻さんから
大丈夫じゃない
先輩から
川尻さん
そっか関係者も結構聞いてるんですよね。
お前喋ってんじゃね
え何喋ってくれてんだみたいな
のは、うん、そんなことはないでしょ。そんなことはない
と思う。あったらなんかいじられるかもしれないですね、
川尻さんの作品でもね、すごい、
まあ、2月の熱文字ということでね。
あれが2月でしたっけ。
いやいや違います。
今が2月
今
だ。
中間さん今どんな感じなんですか、お仕事の方は。
今いろいろ、
はい、言える範囲でいいですよ。言える範囲で。なんかアニメやってんすか。
アニメやってますよ。無事しやってますよ。
無事しをね。
やってますよ。やってます。あと舞台をね。
はい。舞台版無
事し。やってるわけではな。やってるっていうかね。これチラシ。
お、綺麗なチラシじゃないですか。また。
チラシ。
いやまあじゃあここ置いときましょうね。みんな欲しくなっちゃうからね。置
いときましょう。いやでも全然足りるでしょうな。
じゃあ。捨ててきましょうか。
どういうことなの。そう、じゃあからじゃあからの捨ててきましょうかの分かんない、
はい、すごい。
こういうね、舞台があるんですよ。虫島、ね、
はい、
小林愛さん、
はい、
いいですね。
愛ちゃんもそうですけど、なんかみんなちょっとなんでしょうね、面白い形になるんじゃないかなと思います、ね、
なるほど。あ、こういう形なんですね。
それまだ予想だよ。予想図だ
よ。よ、え、よ、いや、あの、いや、これスケジュールです。
あ、これはね、はいはいはい。うん、あ、これは予想図。
なる、あ、なるほど、う
ん。でもそうです。スケジュールが3本、あ、6本だ。6本お話があって。
はい、豪華ですね。
毎回2本ずつ。
2本ずつやるん
ですね。
楽しみです。
ちょっとこれをや、こういう変わりつつ、
はい、
無印があり、うん、DVD のリテイクがあり。
なるほど。
DVD のリテイクはまだすげえ、うん、
すげえ、
もう真子さんの映画、
なるほど、
まあすごい
真子さんね、
うん、
頑張ってらっしゃると。
真子さんすごいっす、今めちゃめちゃ描いてます。
アニメーターのその原画とかの人のピークって何歳ぐらいなんですか？あるんですかそういうの？ゲイの世界じゃないですか言っても、
うん、
昔はそういうことを言われてたみたいですけど、
うん、量と質みたいなことで言うと
今はあんまり実は関係ないんですよね。現場の形もちょっと変わってきたんですよ。
じゃあ若くてもっていうことはあるんですか？
若くても
ない。若い人でもそれだけなんかこの人すごいみたいな。
あ、だって、今あの発表の場がいっぱいあるでしょ、ネットとか。
あ、
だから自分でこうショートのアニメーションを作ったりして発表する人もいるし、うん、その必ずしも商業アニメーションの世界でやるだけが道じゃないから、
うん、
アート系のアニメーションみたいなのに行く人もどんどん増えているし、
まあそうですね、作画監督としての能力とまた原画としての能力別ですしね、
うん、全然別です、うん、で馬越さんの場合はまたちょっと特殊なので、うん、あの人にあんまりこうなんだろう波はないっていうか、
うん
うん、
なるほど。
新しいことやり続けてればずっとも
うずっと書き続けて
る、ずっとやれる
すごいな、
ずっとやれるし、
すごいな。
ただ年取ったって言ってましたこの間。
あ、そうですか。
一緒にあのベローチェかな、
ベローチェね、
はい、ずっとコーヒーなんで喋ってたら、うん、年取りましたね、
はあ、
しみじみしてました。
なるほど
しみじみ、角度上がんないなって話をしてました、
ね、やっぱ時間がちょっとかかるみたいなことなんですかね。
時間がかかるようになったって言ってましたね、
はあ、
ただ早いんですよ、元が
早い、
うん、元が早いんで、あのそんな馬越さんで、ね、遅いとか言われたら困りますって人はいっぱいいると思いますけ ど、
なるほど。
でもやっぱ、うん、
なるほどね、
うん、目とかね、
まあ、本当に体力的な身体的な問題も出てきますからね
身体的な問題が大きいんですよ、
うん、
大きいです大きいです。
というわけで虫師の舞台が3月の18日から29日までみっちりあるという。
そうですね、なんか追加公演もやっ出したみたいなことね、はい、言ってましたね、
は
い、
表参道
駅、これ青山のスパイラルホールってとこ
なんですか。もう雨が来る虹が立つ大好きなやつだな。
本人ですからねこれ、前田武史さん、
いや
あと松山隆さんね、お父さん
功労ね、
うん、
大好きこの話、
うん、これそうそう、今パンフレットをね、なんか、はい、あのパンフレットにこう文章を寄せたりとか、
はい、そういうのもやってると
したんですけど、すげえパンフレットがいいんですよ、
うん、
パンフレットかっこいい、うん、パンフレットかっこいい、写真がいっぱい載ってて、
なるほど。
あとあの
じゃあまずはあの長間さんのおもちゃ紹介コーナーから、はい、行きましょう。よろしくお願いします。おもちゃ
を、はい、おもちゃ今日はですね、あんまりあの日本の人には馴染みがないなという。
ああ、いいですよ、でそれ知らないやつ、ピンとこないやつお願いします。
割と僕いつも馴染みがないんですけど、
うん、そうなんです
あのアメリカ生まれみたいなねやつなんですよ、はい、この VR トルーパーってやつ知ってますかね。
トルーパー、侍ですか
これね、
侍しか僕知らないです。
これご存知、みんな本当にご存知ないですね。これね、日本の特撮が編集されてアメリカで放送されたんですよ。
マジで？
これあのこれ今このサイドカー乗ってる2人、
はい、
全く別のヒーローなんですね日本では。
は
あ、ああ。
これ一方運転席に乗ってるのがメタルダーってやつで。
メタルダー。
で助手席に乗ってるのがスピルバンってやつなんです
。スピルバン、
はあ、パワーレンジャーみたいなもん、
パワーレンジャーの後にやられたものですねこれね、うん、でパワーレンジャーは戦隊もので、うん、戦隊ものなんでパワーレンジャーはそのあんまりこういじってないんですけど、これはですね単体の特撮ヒーローだったんですよ日本では。このメタルダーとスピルバンっていうのは、
うんうん、
あの宇宙刑事ギャバンの流れを組むメタルヒーローっていうシリーズで、うんうんうん
の別作品、
東映でやってた、まあ、キカイダーをリメイクみたいなのしようとしたのがこのメタルダーなんですけど、
へ
でこれ作られて別の話だから全く、
うん、
別の話なんだけれど、うん、あの昔アメリカでアニメがあって、
うん、
あのロボテックってアニメなんですよ、
うん、
それはマクロスとモスピーダーってアニメと、
うん、
でサザンクロスっていう、
うん、
全く別のシリーズですよこれ、
はい、
だけど編集して一つの話にしちゃ
った。すごいじゃないですかそれ。逆に
アメリカはすげえそこの技術乱暴乱暴なんです、
超法規的
だって全く合わないんだよ、あの、うん、それぞれのキャラクター合わないのに
ミックスフライ
一緒の世界の一緒の敵と戦ってるみたいにしちゃう、う
ん、あ
そこの、うん、まあなんか強引な変なんか改造にね長けた人たち、うん、でこの VR トルーパーズっていうのは買ってきてね東映からこの特撮のフィルムを、うん、サバンさんっていう、どうやら俺知らなくてあの堀田さんがね、
うん、
知ってて、
知ってんだあの人、
あのこれ自体は知らないんだけど、
はい、
サバンってあのアメリカ人のめちゃめちゃ確か金持ちで日本の特撮のマニアですよ。
へえ、そういうお大臣がいるんだ。
そ
う
です。だからその人がと、うん、あのあれパワーレンジャーを作ったんです
よ。は
あ、そのサバンさんがもう日本の特撮大好きで、
はい、
なんとかアメリカに持ち込みたいわけですよ、
うん、
で買ってでアメリカ人の俳優に生身の部分だけ撮って、
お
変身後は日本の特撮が好きだからあのアクション
そのままに、あ、なるほどなるほど、
日本の景色なんで後ろにタクシー乗り場って書いてあるだけどあとは全部英語で、あ、まあ、アメリカって設定でやってって言った、でパワーレンジャーが受けたもんだからやっぱ自分が好きなメタルヒーローに手出して、
は
あ、でこうやって、
じゃあこれはサバンさんの作った世界観、
そうだからサバンズって入って
る、あ、本当だ、
サバンズ、
すげえ、自分の名前が入ってる、堀田和義アワーみたいに、
すごい
例えがね、
そうサバンズ VR トルーパーズってなってるで、VR バーチャルリアリティ
なんだけど、はい、
なるほど、はい、
なんで VR にしたかっていうと、要はねこいつら全く関係ねえから、
うん、
全く接点がないですよ、戦ってる敵も別、スピルバーグの敵も、
まあ、本当は
メタルダの敵も別だから、
同人誌ですよね、だからね、
すごい、うん、なんで、うん、勝手に切ったはったするから、
はい、
まあもうマッドですよね、
マッド、
マッド映像、
マッド
映像、公式のマッドをやってるんです
よ。
でそれがその変築人に見えるから、これはバーチャルリアリティの世界ですよって、あのなんか、ね、なんて
言い訳してる、
免罪符みたいなの、
なるほどなるほど、
そう
これ夢です、これ夢です、
そうそうそう、現実じゃない現実じゃないっていう、いう風に言って作ったのがこの VR トルーパーズ、
サバンすげえ、
開けていい、
これいいですよ、これね、
ですか、
このね、
はい、
このターボサイクルっていうのはメタルダーの乗り物の、
うん、
なんつったっけな、
うわーすごいな、
これね、これね、
今ね袋の中から、そうそう、もうちゃんと袋に収納してあるんですね、綺麗に、
いやこれはね持ってくるために収納したんです、
すごい、
なるほど、
わざわざ持ってくるの大変でしょ、
でもちゃんとこういう袋とかも捨てない派なんですね、
だってあのこれが可愛いじゃない、なんか、
うん、こう放送されていたという、
ここミサイルでバーン飛ぶからダメですよ、はい、これね、これくっつくんだけど、
はいはい、
あのね、いろいろ問題があるんですよ、
うん、
また大体、うん、問題ありますよね、
結構見栄えはいいですけどね、
かっこいいでしょ、
かっこいい、
かっこいいですよ、うん、かっこいいですけど、うん、これね、これあのこうなっちゃうの、もう、
あ、置かないと、
そう、
あ、
切り離せるようになってきてるから、もうグラングランなんですよ、
はいはいはいはい、
グラングランなんです、
まず床に置くっていう、
そうそうそう、うん、でね、これまあこれがそうでしょ、
はい、
で
ね、載せますと、は
い、まだあるんです、このね VR トルーパーズの、うん、まあ話があるんですよ、いろいろ、
はい、
まあ、とりあえず
これ、まあ、キャラクターをちゃんと、まだこれ別売りなんですね、
もちろん、
おお、
ね、これがね、スピルバンっつって、
はい、
なんだ、
その
サバンシリーズなんですか、これも、
もちろん、
あ、じゃあ
これサバンの
互換性あるというかね、うん、
あります、乗
っけられるはずですよね、
うん、これね、そうで、これが乗るんだけど、
はい、
お、
まあ、乗った瞬間にもすごいですよ、これ、
はい、
要は乗った瞬間に、
はい、
特撮ファンはもうありえない光景なわけです
よ、ね、うん、
メタルダの乗り物になんでスピルバンが、しかもサイドカー部分にいて、もうおかしいなこいつガチの主役なのになんかサイドキックみたいになってるっていうね、
まあ、夢のコラボ、
そう、これパッケージにそれが公式で絵で描かれてるっていうのがまたグッとくるポイント
なんです、ね、うん、そうですね、いや、うん、こういうもんなんだよ、
分かる分かる、
先に言っちゃってる、メタルダとスピルバンは悪と戦うぞみたいな、いや、なんかもうおかしいここでっていうものなんですね、これ、うん、
ももクロと AKB が一緒にいるみたいなことですもんね、
さらにそれがもう、あの、何、ハサミで切ったみたいな合成、
ああいいですね、
あれ、
いいです、
ももクロ明らかにでかいな なのに一緒にポーズ決めて
ガタガタのこの
女子プロのポスターとかああいう感じ、
肌の色とか全然合ってない感じ、
みんなファイティングポーズでなんか絶対戦わないのにみたいなやつら、
いいですね、
あれね、この感じなんですよ。でね、まあちょっとね、今回はね、
武器を、
うん、武器ね、武器もね、よく考えられてるんですよ。スピルマンっていうのはこういうサーベルみたいなのが出て戦うんですよ、うんうん、でね、ツインブレードっつってブレードがくっつくんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
ちゃんとサバンさんはこういうふうに
くっつく
ようにくっつ
くんですよ、はいはい、いい、すげえ、
いいじゃないですか。
でそれを手で持たせると、はいはいはい、ちゃんとツインブレードにもなるよっていう、
いいね、
ことをちゃんとやってる、
やって本当に好きな人なんですね、
本当にファンなんです、うんうん、本当にファンなん
です。それ単体でも全然遊べますよ ね、
いいでしょ、
うん、
でね、あのまあ単純なんだけど、やっぱりあのこのスピルバンの人は、まあ、黒っぽいでしょ色は、うん、だからあの黒人さんが演じてたりとかして、うん、ちょっとねこう人種も必ず織り交ぜたりとかして、
あ、そうなんだ、
アメリカのね、
面白い、そうなんですよ、マイノリティからのってことなんですね。
そうです。で主役、あ、こいつはねスピルバンって言うんですけど、うん、VR トルーパーの名前は、うん、J.B. リースっていうかな、普通の名前なんだね、
はい、
変身後の名前がない、
はい、
うん、こいつがメタルダ
ー、あ、本当だ
ね、うん、これメタルダーで、メタルダーってあのこのレーザーブレードっつってね、
はい、
手がこう
ピン、もうさっきから知らない言葉のオンパレード
ですよ、特撮知ってるとね、案外メタル、あ、うん、メタルダーだ、はいはいってな、
いやいや、いいです
よ、オープニングラストこんなやってたよな、
なるほどなるほど、
あ、そうですね、シ
ュシュってやつなんですよ、東映って出るんですけど、はい、でこれメタルダーね、こいつはあのライアン・スティール、ライアン君、
うん、
ね、って名前なのね、
うんうん、
でみんなあの本名、
はい、
うん、要はバーチャルリアリティ、
田中ってことですね、
はい、田中一郎みたいな、でね、これが乗ります。
あ、ちゃんとでも乗るんだ、うん、
もちろん乗ります、
気持ちいいですね、
ハンドルも持ちます、
ちゃんと、あ、本当だ、サイズもぴったりだ、
ちゃんと乗ります、でちゃんとこうメタルダが乗り、
はい、
さらに J.B. リースが、
うん、
J.B. リースというかスピルバンが乗ると、
はい、
もうおかしいんですけど、
はい、
こういう風になると、
おお、
ね、おかしいでしょ、
すごい
すごくおかしいなこと
になる、まあ、だからいつもだったらワンフェスで見る光景の方が公式でっていうことです、
両手
で
持たせ
た、これあのね、恐ろしいのは、はい、アメリカの子供はこれしか知らないってこと、
なるほどなるほど、
これが公式だと思ってるんですね、
はいはいはいはい、はい、
アメリカ人は、あ、 VR トルーパーじゃん、
うん、ガンダムとエヴァだみたいな、
そうですよね、で、あ、 J.B. リース、これねこいつと相棒なんだよなって
言われると、初号機とザクが一緒にいるみたいな
そうそう、日本人はいやいやいや別のヒーローだよ、
うん、うん、
でね、このね、またアメリカのおもちゃで、まあ、常日頃から言ってます、
残り5分です、
あ、マジ、
はい、
敵も出るということです、
なるほどなるほど、
これメタルダーの敵のトップガンダーってやつがいて、
トップガンダ
ー、これね、ライフル銃構えたサイボーグみたいな、うん、こいつも当然出る、まあすごいんですよ、同じサイズで出る、
まあまあ、ね、立てる、
でね、これを出してるのが俺がずっといいと言っているケナーという、
うん、
アメリカのもういなくなってしまいましたけど、スターウォーズのおもちゃとかを出してた、超老舗、うん、超老舗なわけですよ、うん、でね、ケナーってずっとちっちゃいのを出してた
ん
です
、うん、まだ出てくるんですね、
うん、これね、これメタルダン、あ、これスピルバンの相方の、
うん、
これもね、
スピルバン、スピルダンって誰ですか、
どうでしたっけ、
スピルバン、
あ、そいつ、ね、青いの、はい、
軸戦士スピルバンって言うん
ですけど、はい、
それの相棒のダイアナって人なんです、
ダイアナ、
ダイア
ナ、
女、これダイアナなんですけど、あのケイトリンスターっていう名前なんですね、
うん、もう、うん、何が名前なのか分かんない
ね分かる情報だけをください、はい、
ケイトリンちゃんね、
はいはいはい、
ケイトリンちゃんも出るわけですよ、はい、女の子も、はい、みんなサイズ一緒なわけです、
はい、いいじゃないですか、ね、いいじゃないですか、うん、世界観一緒
でケナーでね、
はい、
敵も出るわけ、戦闘員すら出てる、
うん、そうですね、
はい、うん、でね、これをケナーがオフィシャルで出してて、はい、ケナーってちっちゃいスターウォーズの 3.75 インチってのから始まって、
はい、
で5インチとかどんどんでか
く144分の1から始まるってことですよね、
うん、そうでね、うん、これね1992年ぐらいなんだけど、これが出た、
結構最近でもないのか、
いや最近だね、
最近っていう考え方なんですね、
人形でいうと最近、うん、
はい、
でね、これを出したよ、
うん、
ケナーっていうのはもともとギミックが売りだったんです、
うん、ケナーって誰ですか、
ケナー会社、会社、
うん、会社、
うん、
会社の名前、
はいはいはい、
ケナー社っていうのは、
うん、
足を握るとビヨンと、
あ、ギミックがやっぱ、はいはいはい、そこは欲しいですよね、
ただね、ギミックはどんどんなくなっていってた、
うん、
ね、確かに、まあそうですね、
ギミックケナーもギミックなくしてってるなみたいなこと
が、ね、この時のケナーはすごい評価が低いね、
あ、ギミックがないから、
面白くないと、
はいはいはい、
だけど今になるとちょっと味があるようね、
うん、
嘘ばっかりだから、
うん、嘘ばっかり
味があるんだけど
はいはい、はい、
まあね、ケナーが別に、まあ、ギミックがあるやつも出した
、あ、すごいすごい、あ、本当だ、 VR トルーパーって書いてある、
ね、うん、これね、これは足を握るとなんかピッつってなんか 殴ったりとかちゃんと動くんですね。はい、これね先ほどおっしゃったパワーレンジャーのスーツを改造した、うん、アメリカにしか出てこない簡易変身スーツってやつ。
アメリカ版オリジナルなんだ。
日本には存在してなくて、はい、メタルダーになる前に、はい、タイツみたいなの着て、はい、なんかバーチャル空間で戦う勝手に変な設定入れて
面白い。
ただ日本そのアクションはアメリカに渡った日本の確かアクション俳優かなんかの方が、本当にあの特撮の振り付けとかやってる人がやってるから、
なるほど、
ちゃんと日本の特撮としてやってるんだけど、
じゃあもうオリジナルキャラですね、もうここまで。
そうそうそう、うん、はい、このオリジナルも出したで、ね、はい、このシリーズ、このシリーズ自体もう末期なんです、ケナーシャ、
うんうん、
このあと潰れてしまうんですけど。
あ、そうなの、はい、もうないのこれ。
もうない。
ハ
ズブロという超でかい、まあ、アメリカのバンダイみたいなところに、
はい、
結局買われてしまい、
はい、
その後消滅していくんだけど、
はい、
このケナーのね、
うん、
この、5インチのちょっとでかいやつ、
うん、
6インチまでいかない、
うん、
この人形のシリーズが、
うん、
まあ呪われてるんですよ。
なんで、なんでだ、
あのね、
うん、
なんでだ、誰がどうな
った、もう今はない会社なんだ、
うん、
ね、サバンどうしちゃったの、
このシリーズ、うん、サバンはあるわよ、
サバンはあるんだ、このシリーズがなくなっちゃった
の、サバンはあるわよ
って言った、はいはい、うん、そうね、うん、ちょっと
なんでお構いになったのかわからないけど、
素が出ちゃいましたね、うん、
サバンはあるわよ、それは、いや、サバンじゃなくてね、ケナーだよ、
はい、
でね、このケナーがなんで呪われてるか、
はい、
このシリーズとサイズを合わせた人形は、
はい、うん、
映画もフィギュアもことごとく失敗したの。
あ、っていうもうそういうジンクスが、
うん、もうね、あの目も当てられないぐらいの失敗だった。
はい。
それの一つがシャドウっていうんですよ、
うん、
知ってますみんな。
知らない。
昔のアメリカのコミックヒーローで、これ上からライト当てると目が光ってるはずなんだよ。
どうか、なんか結構かっこいいですけどね。
見えるか
な。あー、ちょっとちょっと
見えるか
な。ちょっとわかる、
ちょっとわかる。
ああ、光ってる光ってる光ってる。
映画です、映画です、うん、映画になった時の人形をケナーが出したわけです
、うん、はい、
ね、で、こうやってチキッつって、
あー、すごいすごいすごい、クニーさんかと思った。クニーさんいつも黒ずくめで鉄砲持ってますから、黒ずくめで鉄砲持ってるっていうね。
シャドウ、
はい、
このシャドウもう映画大コケで、
こんなかっこいいのに
歴史から抹殺されてるぐらいになった
。はいはいはい。
で、これケナーが、
はい、
このサイズに合わせて出したもんだから、ほら、うん、一緒に並ぶわ、車には乗れるわ、
戦える、
車乗れる、
だ、青写真としてはもうバカ売れだったわけですよ、
ね、本当はね、
うん、
まあ、大失敗なの、
はい、
同じだけ失敗したのが、
はい、
またケナーがね、同じサイズで出した、
うん、
これね、スティールって言って、
スティール、
これもみんな知らないでしょ。
なんか後ろ肌色ですけど、
あ、そうです、シャキール・オニールっていうバスケの、
あのレイカーズのー、
これシャキール・オニールがやった、
あ、シャック
そう、
あ、やだね、
これシャック
嫌ですね、
シャック、
なるほど、ちょっとビンスカーターっぽい顔してます
けど、ね、これシャキール・オニールがやった、うん、まあ、スーパーマンのキャラクターなんですよ、
はい、
スーパーマンが死んだ後にスーパーマンに変わる、
うん、あ、ちゃんと乗るんだね、
乗るでしょ、うん、
乗りました、
この方が自然だよね、
これね、うん、これキミック全然ないんです、
はい、
キミック全然ないんですけど、はい、まあ、シャキール・オニールがスティールに変身するよと、
はい、
このスティールももう鳴り物入りで始まって、もう DC コミックスが、はい、大切なキャラクターを、
ええ、
そのシャキール・オニール主演で、
2メーター16センチ、ヒップホップもうまい、
これちゃんと見て、
この選手はあれですよ、普通に飛んだらバスケットゴールの一番上に手が届くっていう、
そうそう、
あ、あの板
でダンクしてバスケットゴールを3つ壊したことがあるっていう、
この人、
はい、
これちゃんとでかいでしょ、
あ、でかい、あ、本当だ、すごい、
ちゃんとでかい、
身長差も考慮されてる、
さらに
いい仕事じゃないですか、
合ってんのこれ、
はい、
これもあのちゃんとこいつらと遊べるの、はい、あの座れないけどね、
ええ、
でも遊べんの、
はい、
このスティールの大ゴケ、
呪われてる、
コケもしコケ、
VR トルーパーもこのシリーズも全部コケだったんですか、
う
ん、
コケだ、
あ、そうなんだ、
だから次が続かなかった、
ああ、
うん、だけどパワーレンジャーに戻った、
はい、
パワーレンジャーがあって VR トルーパーやったけど、うんうん、ダメで、
うん、
メタルヒーローダメだっつって、
なるほど、
この後に本当はねもう一個あって、あのなんだっけ、カブトムシみたいなロボット、なんかスーツの
カブトムシ、
B ファイターと B ファイターカブとかなんか、
うん、
あれをアメリカで出したんだけど、
はい、
それもビートルボーグっつって、
うん、
それも大ゴケで、
うん、
結局このシリーズを最後にもうほぼ ケナ。
へ
ー、潰れてしまうんだけど。
ケナーって誰でしたっけ。
ケナ会社だった。会社のでも名前の種類。
分かりました。
ケナーっていう人だった。
兄弟だ
った。でね、このね、このシリーズを、
はい、
じゃあなんでそんな状態なのに出し続けたんだろうと思って、
うん、まあまあね、
売れないのに、
うん、
でもわざわざサイズをこんな風に
いい意味でクロスメディアというか、今でいう1個売れれば徐々に全部売れていくパターンじゃないですか。
でも1個ダメだったから全部ダメだったから、ね、なんで出すんだよ。なんでまたこれを続けるんだよ、なんだよ、みんな、
うんうん、
みんな、まあ、待て待てみたいになってたの本当に、
うんうん、
またこれがやめとけって。
あ、
またこのサイズ、
なるほどなるほど、なるほどなるほど、
もうケチョンケチョンだった。
はい、
でこれが最後だったんだけど、
はい、
あのね、今になってみると、
うん、
そのなんかね、そのケナーがやろうとしたことがちょっとずつ分かってくる
ん
です
よ、うん、マーシャル周りが理解しだしたってことですか。
理解できるね、今だと。あのね、ギミックとか、うん、その構造が関節が多くなった時期なの。この頃もうスポーンが出て
リボルテックですね、今で言う。
いろいろ動くようになった、
はい、
でそうすると子供が遊びづらいんだよ、動くから。
なるほど、逆に、はいはいはい、
そうそうそう、
なるほどね。
テレビのコマーシャルだと如実にやってるんだよ、要はいい、このハンマー持ってて、
はい、
こうやってテレビのコマーシャルだと、うん、本当にガーンってやってる、
うん、
でぶっ倒したりとか、
うん、
ミサイル発射してバーン弾き飛ばしたりとかする、うん、そういうあの原点回帰をしようとしたんだ、
あ、動けるって、
子供がこうやって持って、
うん、
こうやってガンガンガンって遊んで、
はい、
おもちゃに戻ろうと思ったんだけど、結局歯止めはかけられなかった。
あ、
もうあのおもちゃのハイクオリティが、ね、歯止めはかけられなくて、
時代の流れですね。
そう、みんな半笑いで見てたっていうね、これ。
あ、
ちょっとだから、そっか、なるほどね、一つも実験だったんですね。
だ、子供に向かったんだよ。だからそれが
失敗した、
失敗し、昔みたいに戻ろうぜ、昔みたいに遊ぼうぜみたいに思ったら、
確かに今あえて8ビットのゲームを開発しようと思ったら、うん、今の子たちやっぱプレステでもう慣れちゃってるからみたいな話ですよね。
何この汚い絵ってなりますよね。
そうそうそうそう、なんで動かないの。
でも大人の僕らからしたら8ビット面白いんじゃないのみたいな、
その味があるし、
ありますよね、あの味を子供にも体験してもらいたい。
そう、さらに戦闘員も出てるわ、
はい、
そのこのスティールの敵も出てるし、
うん、
もうあのシャドウの敵も出てる、
うん、
あのモンゴル人が、
うん、
もうね、ラインナップしてたら売れるわけはないんだよ。見たってわかるんだもん。
で、全世界を制覇できる予定だったんですね、いろんなマイノリティが入ってるから。
いや、できないよ。できないのは分かってんだけど、なぜか出し続けたんだよね。それをね、ちょっとだけ敬意を表して
る。なるほど。
それで今になって案外俺買い揃えてるんですよ。
おお、
これを、
はいはいはい、
だから今日は満を持してね、
お
この VR トルプ、あんまちょっとねざっくりやっちゃいましたけど、まあ、これね、これなんかスピルマンのバイクなんですよ。
本当だ、かっこいい、ね、
ホバリアンスって、
うん、
これね、これかっこいいんですよ、色も、
うん、
ちゃんと乗るしミサイル出るし、
はい、
でさらにね、こうやって、
おお、
これね、スピルマンこうやって飛ぶんですよ、これ。
なるほど、
こうやって飛ぶことも、
はいはいはい、
飛ぶ状態にすることもできて、
面白い面白い、
色も赤黒白ですげえセンスいいん
ですよ。はいはいはいはいはい、
センスいいんですよ、
うん、
でこれもちゃんと JB リースが乗るんですよ、
はい、
ですごいでしょ、
乗る、
このラインナップ、
うんうん、
これを見せてみんながちょっとでもね、この何 VR トルーパーの、ね、こと好きになってくれたらなって、
うん、
思ってたんだけどな、あれ
いい、
あら、
このセットを今日の誰か一人にプレゼントって、
ダメダメ、これあんた頑張って揃えたのよ、これかわいいでしょ。
でもいろいろ乗せられるのいいですね。
回すことはできないが、これは回してもいいです。これ裏にラインナップがあって、
うんうんうんうん、
それちょっと面白い。あと、まあ、これ開いてるからあれなんですけど、ね、これも見せられなかったの、これもね、
はいはい、
これもメタルダーの宿敵なんですよ、クールギンつって、
うん、かっこいいじゃない、
超かっこいいです、これ、
うん、
こんなの日本じゃ絶対出ねえ、うん、このサイズで、
うん、
ギミック付きで、違う武器も出しちゃったりして、
確かに
面白いでしょ、
はい、
これバイクもかっこいいでしょ、
はい、
あとでなんかちょっとね、
あ、ちゃんと出して遊んだ後
写真でも撮って、
そうですね、うん、まあ、ここに終わった後でも、
ね、そうなんですよ、置いとくんでちょっとね写真撮ってみんな、
はい、じゃあこれも回しますか、
VR トルパーちょっと、それね、空いてるから気をつけない
とい
けない。
ちょっと、ああ、まあまあ、1個で十分でしょう。はい、ね。
剣は？剣。
剣。
青い剣は？
あ、
なんでそいつに持たすの？
いや、だから、 いや、だからこういう遊びもできますよねっていう。
さすが偉い。分かってる。ああ分かってる。
僕マッドにはちょっと詳しいので。
いやすごい
です。
いや本当にそうなの、はい。こういうね、これでも本当にね、あのセンスがいいんですよ、色が、まず色が。
色使い。
色のセンスはね、ケナーは本当に素晴らしいんですよ。見て、みんな見て、ちょっとね。
あのいい大人が何やってんだろう、本当に、ね、
何やってんの？
この。VR とルーパーについてね、ちょっとでもこうね、ちょっとでも分かってもらいたいなと。
かっこいい、かっこいい、かっこいい。
ちゃんと乗るでしょ。うん、このまま飛ぶんで本当なの、この
すごいすごい。
シ
ュッつって、うんうん、
かっこいい。シュッつって、
かっこいい、かっこいい。
つってやるんだね。
かっこいい。
シール貼るのは大
変。もういいかな。もういいかな。
俺今日
もうさっきから15分経ってるんで。
このために来たんだよ俺。
ありがとうございます。
でも僕なんなら今までの長浜さん持ってきた中で僕一番ちょっと興味
深い。面白い、面白いよね。
これね、秋葉原近辺だと知ってる人多いはずだよ。いや、このヒーローは。
なるほど。
メタルだと。
ああ、単体としては。
そうそうそう、スピルマンだって思ってくれるはずなんだよ。
うん。
でしょ。あ、なんか今日ダメだね、なんか。
いや、そんなことないです。そんなことない。
発音が完全に引いてるもんな。
いやいや、時間の問題だけです
よ。ああ、もう、はい。ああ、もう、い
いっすよ。いじけるな。
ああ、もう、はいって。
一生懸命さ。
というわけで、長間さんのおもちゃコーナーでした。
ありがとうございました。これ。はい。
熱文字。
レレレレレン、音楽家の畑明です。
サンキュー達夫です。このコーナーでは世界の畑明先生にリスナーの皆さんが知ってるあの曲を直接質問して曲への思いや思い出を語っていただくというコーナーです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
メール届いております。畑先生、達夫さん、ラレラレラレン、
ラレラレラレン、
熱文字、そしてタタラジ両方楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
原始犬が好きです。原始犬2のオープニングはゲストにもいらっしゃったクロスさんとのお仕事ですよね。
はい、そうです。
あ、これ本編のね、あの弱り目にたたられるレディオの方に、はい、来ていただいたクロス和彦さん。
はい。
でディサームドリーマーは最初の原始犬のオープニングとは全然曲の雰囲気が違って、なんか急におしゃれになったと思ったらオープニングごとロボットアニメのパロディになってるのを見て毎回笑って見ていました。輝く太陽を背にして旅立つとか、約束の場所、あの場所で待ってるよなどの歌詞は中二病とも取れるしコミケに行ってるだけじゃないかと思ったり大好きな曲です。制作時のお話などを伺えると嬉しいです。熱文字ネーム、なだらめさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
原始犬2オープニング、はい、
これはね、かっこいいやつ、
かっこいいですよね。
オーダーだったの
ね。なんか本当ロボットをなんか笹原さんが運転してるみたいな感じでした
も
んね。
そうそうそう。本当ロボットアニメとかのオープニングでシリアスでもう全然おかしくない曲をということで、だからまあ笑いはいらない。
なるほど。
なぜならその曲をやること自体が、
そうですね。そう、パロディーですもんね。
になるから、だからとにかく真剣に熱く
シリアスで
かっこよく。うん。っていうオーダーだったんですよね。
なるほど。
ね、美里亜紀ちゃんがね、かっこよく、
そうですね、
うん、歌ってくれて、本当この歌詞歌だけ聞いてると、
はいはい、
原始犬なのっていう感じでね。
でも確かに約束の場所とかね、あの場所で待ってるみたいな中二病ワードですけどこれ国際展示場前でしょみたいな。
そうそうそう。あの場所ってさっていう、あのかっこよく言ってるけども、つまりあそこだよねっていう。
また来年のお盆もね、夏コミでみたいな、そういうことですもんね。
そう、約束ってそういうことっていう。あの心に抱いてる希望って抽選のこととか。
ああ、なるほど。これはでもそういうことなんですか、歌詞実際に。
まあそういう風に読めば読めるようにも。してシリアスに読めれば読めるようにもして、だから全部その勘ぐっていくと、
うん、
あ、全部コミキのこととか、その
そうですよね、輝く太陽を背にして旅立つとかね。
まあね、朝からね、
早朝みたいな、
そう行かないといけないですからね。
このお盆とかに行くコミケの時の背徳感みたいなのもなんかありますよね。
そうだから、こういうそういうね、二重構造の歌詞って結構好きなのね、作るの、
ね、
こういう仕掛けを。
いや面白いですわ、うん、
そういう仕掛けをね結構二重に作ってるの他にもあるので、気がついたらねーメールでも送ってみてくださいね。
すごい、ありがとうございます。なだらめさん、はい、
ありがとうございます。
皆様からのメールもお待ちしております。今後このコーナーで語ってほしい畑さんが関わった曲のリクエストお待ちしております。アドレスは熱文字 @gmail.com までお願いいたします。そして畑明先生の本編、弱り目にたたられろレディオ、毎月3のつく日にネット配信&ポッドキャスト配信しておりますので、よろしかったらポッドキャスト登録などしていただければなというふうに思います。それでは今週もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
熱量と文字数、編集後期いかがでしたでしょうか。まあ、長浜さんほとんど何言ってるか分かんなかったと思いますけれども、まあ、こんなねことを毎月やっております。このアメトイコーナーもですね、長浜さんの言葉が追いついてですね、こう音で聞くだけのクオリティになった時に出そうかなと思ってますし、今までのものもですね、つまんでつまんでこう総集編的に、世に送れればなというふうに思ってますんでね。まあ、月間熱量と文字数、来月も3月19日なんですけど、来月はですね、長浜監督がベルギーに行くということで、まあ、そして、松崎くんが休みということでね、ライブがあるということでね、なんか僕だけ暇な人みたいになってますけど、そんなことないですよ。毎週木曜のレギュラーを蹴って、僕はスケジュールを開けてるわけですから、ね、よろしかったらちょっと来ていただければなというふうに思います。会場の雰囲気は大体こんな感じですんでね、まあ本当に開演前こんな感じですっていうのを聞いていただきたかったということです。皆さんからのメールをお待ちしております。熱文字 @gmail.com までね、この1話、そして理想のあのことのあのデート、部品部、そして、まあ、番組への質問などね、お願いいたします。今週の週末、土曜日だったかな、大阪でアニマックスミュージックスありますけれども、アシトミシンゴ記者と仕事でございます。よろしかったら、家でも見られる環境にあると思いますんでね、ネットの方で見ていただければなというふうに思います。今週は以上です。